スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは御所南未来メディカルビルができましたということですね。
そうですね、私たちの設計によりましてですね、ちょうど御所南小学校のある御所南地区ですね、はい、こちらの方にメディカルビルが竣工しましたという話題からお届けしたいというふうに思います。御所南にですね、子ども未来館というですね、はい、子育て支援センターがございまして、
公園のすぐそばの大きな建物ですね、うん、
もともと御所南小学校というのは4つの小学校が統合して、はい、その場所には竹間小学校という竹の間って書くんですけれども、竹間小学校の跡地に建てられたのがこの子ども未来館なんですけれども、それのちょうど北側にですね、メディカルビルが先日竣工いたしましたという話なんですね。
は
い、
場所は詳しくは、竹屋町通り東の東院東イルですよね。
そうですね、ちょうど藍の町との間になりますけれども、鉄骨造4階建てで、メディカルビルという名が示す通りですね、はい、その医療に特化したテナントビルなんですね。
最近こういったビル増えていますよね。
そうですね、普通のテナントビルといいますと会社とかね、お店とかが入るんですけれども、まあ、医療に特化したということですので、そういう医院が入っているビルディングという形になりますよね。
はい、
1階部分はですね、キララ未来薬局というですね、薬局が入っておりまして、でそちらの、2階3階に小児科と内科という形で、はい、原島クリニックというのが入っているという形なんですね。
便利ですよね、行ったら1階でまたお薬もらって帰るという形ですよね。
うん、医薬分業というのがですね、ここ10年20年ぐらい進んでまして、はい、昔はです、僕らちっちゃい時病院お医者さんの中で薬もらって帰りましたね。
そうですよね、支払いをしてお薬もらって
っていうのが ね昔のスタイルでしたけれども、これ長年国の施策としてですね、お薬もらうところと病院を見てもらうところは分けちゃおうということで、うん、医薬分業というのが進んで今の形態になってるんですよね。
都会の病院で診察して、うんうん、地元の調剤薬局でお薬をもらうということができるようになったんですよね。
メリットとしては、例えば薬のこう重複を防ぐとかね、はい、この薬 の相性が悪いのをこうチェックできる薬剤師さんでチェックできるというメリットがあるんですけどね。
は
い、
お薬手帳もきれいになりましたし ね、
うん、というところなんです。場所からですね、この御所南小学校っていうのは子どもさんが大変多ございましてね、御所南小学校があるからっていうのもありますし、その子ども未来館もそういった役割を担ってるんですけれども、そういった子どもさんファミリーの方でも来やすい開放的なビルディングになったというところですね。
はい、
うん、さゆりさん見ていただいて、
そうなんですよ ね、
表から、
はい、ちょうどね、小学生の下校時に会いましてたくさんの子供がいたんですけども、
ね、
本当に昔ながらのお家が並ぶ中に、うん、本当に立ってて、こうビルっていうような感じじゃないんですよね。なんかこう町屋を、
そうですね、
改造したような、
景観法の絡みもありますので、その和風を衣装としたモダンなデザインという形になってますよね。
やっぱりローバーさんだなって思ったら、やっぱり木のぬくもりがもうファサードから感じられる。
なるほど、そうですね、
多くの木を使ってられますよね。
ちょうど4階建てにそれぞれに庇をつけまして、その庇が結構深い軒庇ですので、こう京町屋のようにね、佇まいが見えるというのが一つと、
はい、
あと夜になると間接照明がですね、
これびっくりしたんですけど、うん、病院とは思えない、
仕込んでありまして、
大変おしゃれですよ ね、
その電気本体は見えないんですけど、ぼーっとビル全体が浮かび上がるような仕掛けを狙ってみたというところなんですよね。
幻想的ですよね。
うん、そうなんです。であとね、実は雨どいにも工夫をしてましてね、
はい、
普通雨どいってこう丸いのとかですね、ビニールでできたプラスチックのやつが、こうエンジン色のやつとかができるんですけど、はい、これね、建物と同化するように黒い四角い問いを目立たなく仕込んでるんですね。
あ、うん、これ見よがしのがないわけですね。
そうなんですよ。だから余計にすっきりスカッと見えるというようなところなんですよね。
なんかね、街な、やっぱりこう周りの家に邪魔しないかといって、うんうん、やっぱおしゃれなんですよね、このビルは。
そうですね、ちょうど隣もですね、美容整形の 花子クリニックというですね、はい、クリニックがございますので、まあ、そちらともこうそぐうようにですねちょっと工夫してみたつもりではあるんですね。
まさにあの京都の雰囲気に合わせた落ち着いたね、うん、外観のビルですよね。
で上の階2階3階4階上りますとねちょうど前が公園になってましてね南側でガラス面をふんだんに取ってますからその公園というのはもう物が立つことないですからね、はい、非常にこう眺めもよくてですね居心地のいい待合室というのが形成されてるん
です、ね、なるほど。だから待合室の中から緑をたくさん見ることができるわけですね。公園が見えるということは
あと子供が遊んでる姿とかね、はい、見えますんでね。であの4階部分はですねあの院長先生の部屋とかちょっとしたこう講義を行えるようなあのちっちゃいホールになってるんですよ。
あ、うん、そうなんですか。
でそこでですね例えば糖尿病の予防するその医学セミナーとかですね子どもさんたちを集めたあとはインフルエンザのセミナーとかですねなんかそういうふうな、指導ができるようなスペースとしても4階は活用されているというようなところなんですよね、
まあ、外観もおしゃれなんですが、うん、中はどうなんですか。
はい、中はね実はこのひさしの裏が木でできてますでしょ、
はい、
このひさしが中まで連続するようになってるんです。この上り勾配でですねこうちょっと高い天井に斜め天井になってまして、はい、その斜め天井が軒先まで飛び出てるというような仕掛けを狙ってるんですね。
へー、
うん、ですので下から見てもガラス越しにその屋根が連続しているように見えますし天井がねで、中から見てもその天井が外に出てるようなそういう感覚を覚えるように設計されてるんですよね。
なるほど。なんか昔の病院って言ったらやっぱりこう白を基調とされているようなイメージがあるんですが、これやっぱり中も木を基調とされているわけなんですよね。
そうですね。あのカウンターから床からドアからあの木目を基調としてぬくもりのあるある意味安らげる、院建築という形になりますね。うん、
私ね白い病院に、ね、行くと思うとちょっと構えてしまうんですよね。やっぱ木のぬくもりがあるというと行きやすいですよ ね、
まあ、このメディカルビル今回ね小児科内科薬局と違う3つの機能をね中に設計しなきゃダメだったので、
はい、
あのそれぞれの先生とかですね薬局の方と打ち合わせを重ねて、まあ、作り上げたという一つのプロジェクトでなかなか印象深いものはあるんですけどね。
うーん、
このあたり小児科さん、まあ、いくつかある中でですねまた新しい小児科さん一つできますのでねぜひ一度行っていただいてねまたあの地域の役に立てるような施設になればいいなというふうには願っているんですけれどもね。
五所、まあ、南小学校に行かせたいがために引っ越している人たくさんいますからね、
う
ん、
そうですよね。
ということは子どもがたくさん集まっている地域ですもんね。
あまり人気が出すぎて先日五所東小学校というのがねこう一つ分かれたりとか6年生が小学校に入れないので大池中学に行って勉強するとかねいうようなことね大変話題のいい小学校区ですのでね、
はい、
ぜひ皆さん五所南に行かれた際にはですね見ていただければというふうに思います。
はい、さあ今週もリスナーの方から質問をいただいております、はい、
ありがとうございます。
年の瀬に近づいてきています。年末だからこそ増える注文っていうのはあるんでしょうかということです。ありがとうございます、ね、
うん、もう言ってる間に年の瀬ということでねもうじきお正月ということになりますけれども ね、 よくあるのがですね新年を新しい家とかで迎えたいっていう方は多いですね、うん、
感じますやっぱりそれは思いますね、うん、
リフォームにしても新築にしてもですねその年内にして新しいおせち料理を家で食べたいという人はたくさんいらっしゃいますね、はい、そういう意味ではね現場は結構ねバタバタとバタつくというのがありますよね。うん、あとは年をまたぎますから税金の関係ですよね。
そうですよね、うん、消費税 ね、
そうね、消費税がもありますし固定資産税とかも年をまたぐとかかってくるのでそこで何かしたいという人とか今おっしゃったように来年になると消費税10月になると 10% に上がるという、ね、はい、予定がされてますのでその 8% のうちにやりたいという人も多いんですけど、うん、これ建築工事の場合はね実はね3月の31日までに契約しないと10% になっちゃうんですよ。
あら、まあ、
そうだから世間一般よりね半年早く 10% が適用されるようなことになってて、
まあ、急がないと。
そうなんですよ。で、10% だいたい半年以上工事がかかるというふうに思われてましてねその半年内に終わるやつは 8% のままなんですけれども出来上がりが来年の10月を超えるやつはこの3月31日次の3月31日までに契約しないと4月1日以降半年以上かかる工事については 10% ということになるんですね。
大きく違いますからね。
違うんですね。で、しかも建築工事っていうのは値段の桁が張りますでしょ。例えば1000万円でもですね 2% 違うと20万円 という気になりますし、もう一桁があって1億円となりますと200万円ですから、はい、まあ、そうなるともうね、車とかが買える値段
ですよね。そうですよね。
だから、今この時期実はですね、私たちその消費税上がる前に、はい、来年の3月の末までにということで一生懸命図面を書いてる時期で忙しくさせていただいてるんですね。
また、今年は天災が多かったですから、そうですよね、ちょっと瓦がたついてとかそういう方も多いと思うんですけど、そういう人も年内のうちに。
そうですね。されて、台風の影響でまだね、瓦屋さんとか、いろいろと忙しくされてて、年内は動けないという方もいらっしゃいますからね、
はい、
まあ、僕も実はこの仕事を始めて消費税がね 3%、5%、8%と、2回上がる経験をしてるんですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でさすがにね消費税ゼロの時はまだちっちゃかったんですけど社会に出た時は消費税 3% だったんです、うんうん、でそれが 5% 上がる時はもう大層な駆け込み需要でね、
はあ、
まだみんなその初の値上げというかね慣れてませんでしたから忙しくしたのも覚えてますし、 8% になる時もでしたし今もそうですし、だから消費税が上がるたびにやっぱり値段が大きいですのでね、
そうですね、う
ん、皆さんその時期にということなんですけど、逆に、まあ、反動ですね、俗に言われる、
うん、
上がって少しはその分駆け込みでやったからということで、まあ、全体で見るとこう慣らされていくんですけれどもね、はい、そういうところがあると思いますね、まあ、
気になっておられる方も早くに注文された方がいいですね、
うん、ですね、あとはね季節的なことで言うと、例えばお正月とかゴールデンウィークとかお盆の長い休みの間に工事をやってくれっていうお客さんがいるんですね。これどういうお客さんかと言いますと会社さんなんです。
あ、
うん、例えば会社をリフォームしますと、その間10日間会社休みですからそこで工事をやってくれと。
なるほどね、
うん、そうなんですね。でお盆もそうです。でお正月はねあまりいらっしゃらないですけれども、でも一見今年もそういうことをおっしゃってる方いらっしゃいますから。
でもお正月っていうのは業者さんお休みじゃないんですか。
そうなんですけど前もって言っといて、来てもらうんですね。やっぱ高くつくんですよ。
ですよね。
行きますけど、ちょっと割増料金みたいな話に、ね、うん、なっちゃうので、ですけれども、ただ会社さんとしては営業してる最中にはできないので、その長い休みの時にリニューアル工事をというのは普通にある話ですしね。
うん、効率的ですもんね。
ね、ということでね、結構そういう感じで、いろいろ事情があって、やっぱ時期的なものっていうのはあるのかなというふうに思いますよね。
はい。ありがとうございます、はい、さあこの番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています、はい、建築デザイン話題のスポットまでローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問のコーナーの係まで、
はい、
またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
そうですね、というわけでね、今日は五所南未来メディカルビルというですね、
はい、
メディカルビルのご紹介をお話しさせていただきましたね。ぜひ皆さん前だけでも通っていただいて見ていただけ
ると、お散歩がてらご覧ください、
ね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さんまた来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。